休日夜間応急診療所、電話 22-9001、 受付は診療終了時間の30分前まで。土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時。
県小児救急医療電話相談、19時から翌朝8時。電話 083-921-2755。
携帯電話からは電話#8000、柳井西倉ギャラリー展示、開館9時から17時、毎週火曜日休館、9月25日金曜から10月5日月曜、弘中貞子作品展、10月7日水曜から10月12日月曜、隅田誠写真展、10月21日水曜から10月26日月曜、八幡釜会員作品展。問い合わせ柳井西倉、電話 23-2490。 姿勢だより14ページまで。 www.city-yanai.jp。 柳井氏に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。交通安全スローガン、一人でも守る約束、右左。交通事故情報、平成27年8月31日現在、表になっています。人身事故、死者、負傷者の順に読み上げます。8月発生状況、人身事故11件、死者1人、負傷者14人。累計、人身事故、平成27年92件、前年対比、プラマイ0件。死者、平成27年1人、前年対比、マイナス1人。負傷者、平成27年113人、前年対比、プラス9人。表終わります。お知らせ、平成27年、秋の全国交通安全運動。県内では毎年、9月から年末までの間に、交通事故が増加する傾向にあります。歩行者、自転車利用者、ドライバーの皆さん一人一人が事故を起こさないよう、遭わないように気をつけましょう。期間、9月21日月曜から30日水曜。重点目標、子どもと高齢者の交通事故防止。夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止。後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶、スピードダウンの推進。問い合わせ市民生活課、電話 22-2111、 内線166。 10月1日は浄化槽の日です。浄化槽は故障、欠陥が生じても水は流れることから、使用者が知らないうちに悪臭や処理されない汚水が流出するなど環境汚染の発生源になります。浄化槽の適正使用管理をお願いします。浄化槽の維持管理、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。定期保守点検、浄化槽が正しく働いているかどうかの点検、装置の調整、修理、消毒剤の補充、年3回から4回程度実施。清掃、浄化槽内の汚泥等の引き抜き、異物の除去、付属機器類の洗浄、掃除など、年1回以上実施。法定検査、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているか確認。浄化槽使用開始から3ヶ月から5ヶ月の間に水質検査を受け、その後は年1回定期検査を受検。問い合わせ適正管理について、柳井健康福祉センター生活環境課、電話 22-3631。 法定検査について、山口県浄化槽協会柳井支部、電話 22-4665。 浄化槽設置補助、汲み取り式や 単独浄化槽の使用者は合併浄化槽に交換しましょう。なお、補助基数に限りがありますので事前にご相談ください。補助対象地域、公共下水道認可区域及び農業集落排水事業の認可区域を除く市内全域。補助対象要件、一般家庭の専用住宅に設置される住人層以下のもの、小規模店舗などの併用住宅に設置される住人層以下のもの、住宅部分の面積が2分の1以上。申し込み問い合わせ、詳しくはお問い合わせください。市民生活課、電話 22-2111、内線166。木造住宅の耐震診断、無料。耐震改修の補助。対象者、所有する昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅に現住し、市税の滞納がない人。賃貸住宅は対象外。補助対象、耐震診断8個、耐震改修1個、補助限度額60万円、1月中に完了すること、各先着順、申し込み期限、9月10日木曜から10月30日金曜、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み問い合わせ、土木建築課、電話 22-2111、内線235。
9ページ。赤い羽共同募金、10月1日から12月31日にご協力ください。皆様からの寄付金は、地域福祉の充実に役立てられます。今年の目標額、1227万円。昨年の実績額、1131万297円。県内の福祉のために269万円。県内の民間社会福祉施設や社会福祉団体等へ、地域福祉の推進を図るために、社会福祉活動のために、市内の福祉のために518万円。高齢者や障害児、者、子供、一人親家庭等の幸せのために、ボランティア活動や様々な福祉活動のために、歳末助け合い運動のために、440万円、障害児、者、一人親家庭、寝たきり高齢者、在宅介護者等へ、みんなで支え合う地域づくりのために、問い合わせ、柳井市共同募金委員会、市社会福祉協議会内、電話 22-3800、市民相談、行政書士電話相談、無料、県行政書士会の行政書士が各種相談に応じます。日時、10月1日木曜、2日金曜、10時から16時、相談電話番号 0120-123-809。
相談内容、相続、遺言、自動車、建設業、法人設立、契約、示談、内容証明など。
問い合わせ、山口県行政書士会、電話 083-924-5059。司法書士による法の日無料法律相談、予約不要。日時、10月5日月曜12時30分から16時。場所、市文化福祉会館。相談内容、不動産登記、会社登記、相続、裁判手続き、債務整理、成年後見等。
問い合わせ、山口県司法書士会岩国支部、吉弘勤、電話 24-1300。
無料法律相談、予約不要。日時、10月6日火曜14時から16時。受付、13時30分から15時30分。米印、事前予約はできません。また、 裁判所で係争中の案件は相談できません。場所、シンフォニア岩国2階、特別会議室、岩国市三笠町、相談内容、金銭、不動産、家庭関係等の法律上の問題、相談担当者、県弁護士会所属の弁護士、問い合わせ、山口地方裁判所岩国支部庶務係、電話 0827-41-0161、高知県よろず支援拠点による出張相談会、無料、要申し込み、中小企業事業者の経営上の相談に専門家がお答えします。先着順4事業者まで、日時10月7日水曜9時30分から16時30分、場所、市文化福祉会館、申し込み問い合わせ、相談日の前日までに電話で申し込んでください。山口県よろず支援拠点、電話 083-922-3700、弁護士による無料法律相談、要予約、日時10月7日水曜9時30分から12時、場所、市役所3階大会議室、定員8人、市民対象、定員になり次第締め切り、申し込み問い合わせ、10月1日木曜8時30分から電話により先着順で受け付けます。市民生活課、電話 22-2111、内線161。10月19日月曜から25日日曜は行政相談週間です。山口行政評価、事務所の行政相談、電話、手紙、ファックス、インターネット等で相談か、問い合わせ、相談先、郵便番号 753-0088、山口市中河原町 6-16、山口地方合同庁舎1号館、総務省山口行政評価事務所、電話 0570-090-110、 行政苦情110番、ファックス 083-922-1593、 URL http://www.soumu.go.jp/main アンダーバー SOSIKI/HYOUKA/SOUDAN.html 行政市民相談、日時10月7日水曜13時30分から16時、受付15時30分まで、場所、市役所3階大会議室、内容、行政相談、行政相談委員による国、県、市の行政に対する苦情や要望の相談、市民相談、行政書士会岩国支部柳井地区会員による観光書手続き、書類作成等についての相談、問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線161、10ページに続きます。10ページ、行政相談、日時10月7日水曜13時30分から16時、受付15時30分まで、場所、ふれあいタウン大畑、内容、行政相談委員による国、県、市の行政に対する苦情や要望の相談、問い合わせ、大畑出張所、電話 45-2211、 無料人権、子どもの人権相談、 予約不要、悩みや揉め事、差別、相続、登記手続き、金銭の貸借等、心配事などの相談に応じます。日時、10月8日木曜9時30分から12時。場所、市役所1階102会議室。相談担当者、市内の人権擁護委員。問い合わせ、市人権啓発室。電話、22-2111。内線、181。国年金事務所による年金相談、要予約、日時10月8日木曜、22日木曜、10時から12時、13時から16時、場所、市役所3階大会議室、米印、11月12日木曜、26日木曜の年金相談の予約は、10月1日木曜から受け付けます。申し込み、問い合わせ、相談日の前日までに電話で岩国年金事務所お客様相談室に申し込んでください。先着順、定員になり次第締め切り。電話 0827-24-2222。講座、教室。55歳未満の人も誰でも参加できるニコニコ健康づくりジョギング体験教室健康マイレージ対象事業再計。これまで教室等の対象とされていなかった65歳未満の人にも体験していただけるよう下記の各会場で体験会を開催します。参加無料、申し込み不要。開催日、場所、9月15日火曜10時から11時、市武道館。9月17日木曜10時から11時、市武道館。9月18日金曜10時から11時、市武道館。9月23日水曜18時から19時、柳井ウェルネスパーク集合アクアヒル柳井玄関前雨天中止。米印9月23日水曜が雨天の場合の開催可否に関するお問い合わせは15時から17時市保健センターへ。動きやすい服装でご参加ください。武道館では裸足で行います。ウェルネスパークでは屋外で行います。必要なもの、飲み物、タオル、運動靴。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。まずは試しに、楽で長続きする運動を、運動不足のあなた、運動嫌いのあなたにこそおすすめです。市民展示講習会、無料。初心者を対象に点字の基礎から文章作成までを点字版で習得します。日時、9月26日土曜から12月5日土曜までの11月14日土曜を除く毎週土曜日全10回10時から12時場所市総合福祉センター受講料無料。申し込み問い合わせ、白壁展示サークル電話 23-0172 あわや。広告が2つ掲載されています。弁護士法人朝風法律事務所と須防総裁柳井店です。11ページ白壁学友館放課後子ども教室昔の遊び伝えたい囲碁を楽しもう1日時10月3日土曜13時30分から15時30分場所市理科研修所内容囲碁について知り囲碁を楽しむ対象定員小学生15人先着順料金30円保険代等申し込み問い合わせ 9月25日金曜までに電話で申し込んでください。白壁学友館、電話 22-4518。高齢者向け水中運動教室、65歳以上の市民無料。日時10月8日木曜から29日木曜の毎週木曜日、全4回、10時30分から11時30分、場所、アクアヒル屋内、定員30人、内容、水中ウォーキング、アクアビクス、持参品、水着、水泳帽子、バスタオルなど、その他、ロビーで受付後、10時30分にプールに移動します。終了後のプール利用には、利用料720円、または回数券が必要です。申し込み問い合わせ、9月30日水曜までに申し込んでください。保険年金課、電話 22-2111、内線157、水中ウォーキングをしているイラストが添えられています。育児セミナー、託児あり、要申し込み。日時、10月16日金曜、13時30分から15時30分。内容、小児科医による育児講座、ママ仲間と妊婦さんとの交流。場所、市保健センター。対象、市内在住で、0歳の赤ちゃんの保護者、定員15人、先着順、持参物、母子健康手帳、申し込み問い合わせ、10月13日火曜までに電話で申し込んでください。市保健センター、電話 23-1190、白衣を着た男性が数人に話しかけているイラストが添えられています。ビルクリーニング講習無料要申し込み。日時10月22日木曜から30日金曜の土曜日曜を除く7日間。10時から16時。場所市文化福祉会館。対象就職を希望する55歳以上の人、ハローワークの求職登録者、内容、施設清掃の基本作業の知識、技能、接遇マナー、AED 含むの習得、定員15人、申し込み期限、10月6日火曜必着、申し込み問い合わせ、ハローワークに備え付けの受講申し込み書に必要事項を記入の上、先に郵送してください。郵便番号 753-0074、山口市中央4丁目3番6号、公益社団法人山口県シルバー人材センター連合会、電話 083-921-6070、屋外広告物講習会、要申し込み。受講者は県内の屋外広告業登録の際に必ず置かなければならない業務主任者の資格を取得できます。日時、10月26日月曜9時50分から。場所、県庁教養第3会議室。受講手数料、3450円。申し込み先、県柳内土木建築事務所。申し込み期間、9月10日木曜から10月9日金曜。消印有効。問い合わせ、詳しくはお問い合わせください。県都市計画課。電話、083-933-3733。柳内ファミリーサポートセンター第2回講習会。秋の寄せ植えを楽しみましょう。日時、10月27日火曜10時から12時。場所、 山口フラワーランド。内容、秋の花を使った寄せ植えの作成。講師、山口フラワーランド、沖田康史さん。定員30人、先着順、子供同伴か。参加費500円、入園料別。申し込み問い合わせ、10月9日金曜までに電話で申し込んでください。柳井ファミリーサポートセンター、電話 23-0668。花の写真が添えられています。広告が2つ掲載されています。KSG グループ柳井スイミングスクールと株式会社藤田東洋重機です。
12ページ、担当は柳沢博美です。16ページまで。子育て女性等就職支援事業、受講料無料、託児あり、再計。市では、子育て女性等を対象に、就職実践研修を行い、早期の再就職を支援します。対象、市内及び近隣市町に居住し、就職を希望する子育て女性や離職者、性別、年齢不問、未就職者、または失業者であること。研修期間、11月6日金曜から11月27日金曜。研修内容、1、就職基礎力研修、ビジネスマナーなど5日間。2、実践研修、パソコン講座、企業研究など5日間。3、職場体験研修5日間。場所、1、2、柳井市商工会館。3、市内または近隣市町の受け入れ企業。募集人数10人。説明会、日時、9月24日木曜11時から12時。場所、柳井市商工会館、米印。説明会に参加しなくても研修には応募できます。募集期限、10月13日火曜出着。選考会面接、日時、10月21日水曜10時から。場所、柳井市商工会館。応募方法、事業案内チラシの申し込み書に記入の上、郵送またはファックスで提出。申し込み問い合わせ、郵便番号 743-0023、 光市光が丘3番17号 YIC 保育&ビジネス専門学校、電話 0833-48-9215、 担当杉林松田。お知らせ、胃がん、大腸がん、特定健診の集団健診。6月にご案内した胃がん、大腸がん、特定健診の集団健診ですが、希望者多数につき、新たな健診日を設定しました。この機会に、ぜひ受診しましょう。日時、場所、定員に至っていない、または新しく設定した検診日時、10月27日火曜、9時30分から10時30分、大畑総合センター、胃がん、大腸がん検診のみ、11月1日日曜、9時30分から10時30分、市保健センター、11月4日水曜、7時30分から10時30分、市保健センター新設。集団検診の内容、胃がん検診伊藤氏、大腸がん検診便鮮血反応検査、特定検診身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図。検診が表になっています。種類、対象、料金の順に読み上げます。胃がん、柳井市に住民登録のある 40歳以上、昭和51年3月31日以前生まれで、職場等で検診を受ける機会がない人、69歳以下1000円、70歳以上500円、大腸がん、柳井市に住民登録のある40歳以上、昭和51年3月31日以前生まれで、職場等で検診を受ける機会がない人、69歳以下300円、70歳以上100円、特定健診、40歳以上の柳井市国民健康保険加入者で、同日、胃がん集団検診を市保健センターで受ける人、特定健診のみを受けることはできません。料金は無料。表終わります。米印、生活保護受給世帯は無料。申し込み問い合わせ、10月9日金曜17時までに電話で申し込んでください。なお、特定健診を合わせて申し込む人は、国保の被保険者証、保険証をお手元にご用意の上お電話ください。定員になり次第締め切り、市保健センター電話 23-1190、 催し、第7回柳井ファーマーズマーケット、当日入園無料。地元の農産物や加工品を生産者自らが販売、飲食コーナーもあります。日時、10月11日日曜9時から16時、場所、山口フラワーランド、米印、柳井駅から無料シャトルバスを運行します。問い合わせ、農林水産課、電話 22-2111、内線353。ファーマーズマーケットの様子の写真が添えられています。第9回山口県総合芸術文化祭、伝統文化と現代の音楽との出会い、無料要申し込み、能の初歩と音楽によるステージをお楽しみください。日時、11月23日月曜祝日、13時30分開演、場所、シンフォニア岩国。申し込み期限、10月30日金曜、消印有効。応募多数の場合は抽選。申し込み問い合わせ、山口県総合芸術文化祭実行委員会事務局、電話 083-933-2610、 ファックス 083-933-4829、メールアドレス a19300@peref.yamaguchi.lg.jp、 URL http://www.perefyamagushi.lg.jp/cms/a19300/festa/index.html。 13ページ、第10回柳井人づくりアカデミー講演会再計、入場無料、申し込み不要。田園回帰の時代、地元に人と仕事を取り戻す。日時、9月26日土曜、13時30分から15時30分まで、会場13時、場所、アクティブ柳井多目的ホール。13時30分開会、13時40分辞令発表。 平郡島おこし協力隊吉本歩み14時10分講演会藤山講師15時20分閉会島根県中山間地域研究センター研究統括官藤山講師プロフィール専門分野中山間地域政策地域計画地域人口分析地域づくり GIS 分析略歴1959年昭和34年10月島根県益田市生まれ一橋大学経済学部卒業後高等学校社会科教諭株式会社中国地域づくりセンター主任研究員ニュージーランド留学広島大学大学院国際協力研究科等を経て1998年島根県中山間地域研究センター2009年島根県立大学連携大学院教授兼任2013年より現職2008年3月広島大学大学院より博士マネジメントを取得障害者合同就職面接会障害者の雇用を検討する企業が参加します。日時10月16日金曜13時から15時30分受付12時30分から場所県柳井総合庁舎2階申し込み問い合わせハローワーク柳井電話 22-2661 募集休日夜間応急診療所のパート看護師事務員職種募集人員看護師1人医療事務員1人看護師応募資格看護師または準看護師免許取得者で先時間帯に勤務可能な人勤務形態賃金日額休日昼間日曜日祝日月2回程度8時45分から17時15分1日あたり13,500円平日夜間、月曜から金曜日、週1回から2回程度、18時45分から22時15分、1日あたり6300円。米印、年末年始、盆等は割増あり、米印、研修期間中は時給1150円。医療事務員、応募資格、レセプトコンピュータの操作等ができる医療事務経験者、勤務形態、賃金日額、休日昼間、日曜日祝日、月2回程度、8時30分から17時15分、1日あたり1万円、平日夜間、月曜から金曜日、週1回から2回程度、18時30分から22時15分、日々あたり4800円。米印、年末年始、盆等は割増あり。米印、研修期間中は時給780円。共通項目、勤務場所、休日夜間応急診療所雇用予定10月1日木曜から申し込み問い合わせ9月25日金曜までに履歴書を健康増進課市保健センターへ提出してください。電話 23-1190 イラストが添えられています。14ページ学校給食センターパート調理員。 募集人員、若干名、業務内容、調理補助、勤務場所、市・学校給食センター、勤務時間、月曜から金曜、8時30分から15時30分、休日、土曜、日曜、祝日、春、夏、冬休み、賃金、時給800円、申し込み、問い合わせ、履歴書を市学校給食センターへ提出してください。電話 22-1312、毎月第3日曜日は家庭の日。家族の絆を深める日としましょう。問い合わせ、社会福祉課、電話 22-2111、内線187。人口と世帯、8月31日現在、人口33,463 人、前月比49人減、男性15,576 人、女性17,887 人、15,843 世帯。人権作品、人権尊重の推進を目的に募集し、優秀賞を受賞した作品を紹介します。僕の家族、ひずみ小学校6年、植本宗介、学年は平成27年度受賞時。僕のひいおばあちゃんの家には、僕が生まれるずっと前から、ひささというおじいさんがいました。ひささは耳が聞こえず、喋ることもできない障害者です。ひささは血もつながっていないのに、家族のように60年も一緒に暮らしていました。僕のおじいちゃんのおじいちゃんが村長をしていたとき、隣村の村長に頼まれて、うちで面倒を見ることになったそうです。昔は今と違って、障害者が働ける環境ではなかったので、16歳からうちで仕事をしながら生活することになりました。ひささは草刈り機を使うのがとても上手で、僕の家の庭の草刈りをしていたとき、僕が手を振ると笑って手を振り返してくれました。また耳が聞こえないのに盆踊りが上手で、夏になるといろいろな祭りに自転車で行き踊っていました。また昔からうちにいたので、おばあちゃんがお嫁に来たとき、田んぼで仕事をしていたひささにおやつを持っていったとき、どうやって呼んだらいいかわからず、泥団子を作って田んぼに投げて知らせたことがあると笑いながら教えてくれました。またお母さんが子供の頃、二人とも手話ができないので、紙に字や絵を書いて話したり、山に一緒に登ったりして遊んでもらったそうです。ひささはとても働き者で、家の農作業以外にも車屋さんで働いていました。耳が聞こえないので車に乗ることはできませんが、車の整備を手伝ったりしていました。ひささは車屋さんで働くのが楽しかったので、ひずみから1時間以上かけて自転車で通っていました。ところが会社に行く途中、クラクションの音が聞こえず、何度も事故に遭ったそうです。そんな障害があったり、資格も知識もないひささを働かせてくれたその会社の人はすごいなぁと思いました。ところが一昨年、急にひいおばあちゃんが入院して老人ホームに入ることになったので、ひささの面倒を見ることが難しくなりました。とりあえずおばあちゃんが世話をしていたのですが、耳が聞こえないひささを夜一人で家に置いておくのは危ないと思い、ひささのためにも老人ホームで暮らす方が一番いいと考えました。ところがおばあちゃんがひささのために老人ホームを探したところ、障害者だから難しいとあちこちで断られました。今ではなんとか見つかり楽しく暮らしているそうです。僕はおばあちゃんの話を聞いて、障害者の人も簡単に入れる施設がもっとあればいいのになぁと思いました。 問い合わせ、人権教育室、電話 22-2111、内線333、15ページ